皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は極東でも冷戦が終わったです。朝鮮半島の情勢は急速に動いてきたと思います。朝鮮戦争の終結という言葉がもう普通に使われておりまして、でアメリカもトランプ大統領もそれを歓迎するというようなことを言っております。それから朝鮮半島の非核化という話は、当然朝鮮半島にいるアメリカ軍も核を除くということで、それはもう非常に大きなことだと思います。なんかこういろんな国のメディアとか、まあ見ておりましても、朝鮮戦争の終結を祝っていないのは日本の新聞テレビぐらいなもんで、まあなんか完全に前から申し上げたように時代に取り残された蚊帳の外というか部屋の外になっておりまして、で、やっぱり日本は本当に東ドイツだったってことですね。ソ連崩壊した時は東ドイツで、ソビエトがロシアに代わって、で、新しい方向性に行こうという時に、東ドイツはもう完全にこう取り残されて、まあそのまま西ドイツに併合されたということがあるわけですが、まあ併合してくれる国があるっていうわけでもないわけで、引き続き孤立状態だということですね。で、まあ韓国の方を通じて、日朝の、話し合いをするって話が出てるんですが、あれ過去の清算ということを言っておりますから、それは大変ですよ。ものすごいハードルです。過去の清算をした上での、この日朝の国交回復ということですから、しかも間にこう韓国が入ってるわけですね。そうすると今日韓関係ってのはまあ最悪の状況になっておりますから、で一方安倍内閣はとにかくこの、外交の問題で、とにかく国内の盛りかけ問題の苦境を出したいと思ってるんでしょうけども、そうは問屋が押さない。でもう一つ大きな問題は、実は小泉元首相との関係なんですね。あれ、キム・ジョンイルの時に小泉元首相が北朝鮮に行って、で、ラッシャー返してきて、で、そこでその、平壌宣言で出すわけですね。で、あれに基づいてちゃんと、まあ言ってみれば日朝間の話を進めて、で、行けば、また状況は変わってたんですが、あの時に安倍晋三がついてったわけですね。安倍晋三がついてって、武士壊してきたわけですよ。日朝はですね、戦うべきであると。まあ分かりやすく言えばそういうことですね。日朝和解すべからず、日朝戦うべしと。って言って、火事を戦いの方向に切ったのが安倍晋三ですよね。ということは今回日朝で国交回復のを含めて話し合いするということは、実はその原点は小泉元首相が行った平壌宣言に戻るっていう部分があって、でそれ一番邪魔して、で逆にその邪魔したことで、まあ有名になったのが安倍晋三でありますから、とんでもない自己矛盾抱えるんですね。で、小泉さんあんな感じですから、それはそこは必ずついてくると思いますよ。あの首相の、安倍の言ってる話は何だと。今頃そんなこと言ってんのかと。だったらキム・ジョンイルとですね、話をして楽ちゃ帰った時に、なんでちゃんと平壌宣言の履行をしなかったんだと。一体なんで安倍晋三はあそこで、日朝の和解の話を潰したんだという話になってくると思うんですよね。だからそれはやっぱりその外交で結露を開くどころか、そのそもそも誰が朝鮮半島の緊張を高めていたのかっていうことを自分の口で喋るような話になっちゃうわけで、それはやっぱりなかなか安倍内閣にとってもこれは大変なことなんじゃないでしょうかね。小泉純一郎氏は明らかにあれ安倍氏に対抗していますよね。そうするとこれものすごく大きな問題ですから、なんで日本は北朝鮮と戦っていたのかってのはものすごく大きな問題で、まあそのことを含めてですね、これは安倍氏またいろいろ言われてくるんじゃないでしょうか。で、いろいろ、まあ話が表沙汰になってくるんじゃないかと思うんですね。まあそれは大変興味深いことのように今思っておりますが、まあしかしそれは日本国内の話でありまして、要するに日本は蚊帳の外、部屋の外でありますから、あといつ、まあ世界に追いつくかだけの話。で、経済は日本なんて話にならないですよ、あれ。政治、安全保障はアメリカ、経済は日本なんかなるわけなくて、別にその経済ったって橋かけようとか鉄道を直そうとかいう話だから、それ韓国 それから中国、ロシアで十分できる話で、日本なんか何にも来ないと思いますよ、そんな話ではね。だから本当なんかこう、ここまでこう、トンチンカンになったのかなと、まあ、しみじみ見てと思うんですが、しかし、まあ、とにかく冷戦が終わったという部分が一番大きいと思いますね。極東は冷戦の終結ですね。私はアメリカ本気じゃないかと思うんですね。相当本気で、というのは一つは、まあ、トランプ政権自身がもう一番最初のところから、撤退という話を選挙の公約の頃から、まあ、してるわけですよね。極東について、中東についてもね。で、トランプはとにかく3年後の大統領選挙でどうしても再選される、しようと頑張ってますよね。っていうのはそれはトランプ自身の思いだけっていうよりも、むしろその戦争屋をぶっ潰してきたわけですよ。戦争屋をぶっ潰して、アメリカファーストっていう形で、まあ、動いてきたんで、だから、これ、下手なとこで、なんて言いますかね、手緩めちゃうと、また戦争屋が台頭してくるわけですよね。だからそれ完全にこう葬らなきゃいけないから、それはものすごい勢いで今、再選に向けて本気で動いてんだと思うんですね。だからその貿易、その不均衡の問題も、それからこの安全保障の問題も、あれ、ものすごい本気で取り組んでいて、だからデタラメやって投げ出そうなんていう話での反対、正反対で、それこそ、大臣全部入れ替えてでもですね、その公約達成するぐらいの勢いなんだろうと思うんですね。で、それと同時にやはり中東ですよね。中東はあれどう見ても核戦争ですよね。イランとイスラエルの間は核戦争を止めることは今非常に難しくなってきてると思うんですね、日々ね。それマチュス国防長官も言ってますよね。要するにもう対決が日々迫ってると。でも、あそこはもう最初から対決って言った場合には核戦争になってきますから、お互いの首都を狙う核戦争にいけないになる可能性もあるわけで、で、そうすると、ヨルダンなんかに米軍がいるんだけど、まあ、どういうふうに行動しようかって話になってきますよね。で、まあ、やはり米軍としては二正面作戦はできないということだと思うんですよ。中東はもう戦争っていうことになったら、極東はもう戦争できないわけで、そうするとやっぱり極東はこの平和を結んでおかないとダメなんだと思うんですよね。で、まあ、しかしそういう形でとりあえず極東は平和が来た、冷戦終結したっていうことは、ものすごく大きなインパクトを、その極東、日本を含めて、アジアに与えるんだと思うんですね。そもそも冷戦っていうのはですね、ものすごく多くの軍事費が、戦争に、軍事費が必要になりますから、財政が、やっぱりその民生になかなか向かわないんですね。で、ソビエトが崩壊したときは、まあ、それで、軍事費が民生に向かうことになったと、いわゆる平和の配当っていうのが生まれたわけですよ。それから同時にやっぱり軍事施設がもう不要になりますから、その跡地の再利用ができるようになるわけですよね。特にヨーロッパの冷戦崩壊の時っていうのはベルリンの壁っていうのがありましたから、あれを壊すことによって新しいベルリンが生まれてきたわけですね。それから東ヨーロッパ諸国にも新しい投資の風が吹いてきた。さらに今度東ヨーロッパ、ロシアからものすごく優秀な人たちが西側に大量に出てきた。まあ、そんなことで、一気にその、東側も西側も経済が活性化していったっていう、まあ、当時は動きがあったと思います。で、さらにその軍事技術ですね。様々な軍事技術が、まあ、冷戦下でこう、開発されていましたが、まあ、冷戦が終わったことによって、まあ、その軍事技術が、不要、軍事的には不要になっていくんで、どんどん民需に転換されていきましたよね。GPS もみんな使えるようになったし、まあ、様々なところで、移動体通信ですね。携帯電話みたいなものも使えるようになったし。今だったらドローンなんかがね、これ軍用のドローンってすごく今発達してますから、ああいうものが、まあ、民間に転用されてきたら、ドローンもまた、ね、大きな進化を遂げるんでしょうし、まあ、いろんな意味でその平和の配当ってのは出てくるわけですね。と、アジアの方も平和の配当ってことになると、それはやっぱり中国含めていろいろと、これから楽になる部分がありますよね。で、日本なんかもそうですね。なんか異様な感じで防衛費だけ膨らんでんだけど。でも同時に防衛予算で国防費で飯食ってる連中は、冷戦が終わったらもうおまんま食い上げですわね。90年代と同じで。で、要するに冷戦が終わって飯食えなくなったから、自分たちで戦争を作り出して、フェイクの戦争で、国の予算を巻き上げると。いうのが戦争屋の手口でやってきたわけでありますが、まあ今度それをとにかくできないようにするために、まあ、封じ込めをやってるということでしょうから、まあ、やはり平和の配当は来るんだと思いますよ。で、戦争もですね、まあ一番これから 厄介になりそうなのが国境紛争とか民族紛争とか宗教紛争ですよね。低レベルの戦争を終わりにすることがなかなか難しいというふうになってきますから、まあ一難去ってまた一難という部分は確かにありますけども、まあやっぱりこのいつ核ミサイルの撃ち合いになるかわからないという、まあ、極度に緊張した状態は東アジアでは、まあ、これで終わるということなんだと思います。アメリカの政情記新聞、米軍の新聞ですけども、朝鮮半島の非核化、ディニュークリアゼーションというのは大きく報道してましたね。結局あれだから、米軍も核を引くってことだし、米軍撤退論ももう表になって出てきましたね。まあそうなってきますよね、米軍撤退論で。今んとこその公表されている話を見ると、段階的にっていうことです、ありますけども、まあ、どういう手続きで、どういう速度でっていうことは、今度米朝会談で話し合われるんだと思いますが、まあ、関係者のいろんな話を見てると、かなり踏み込んでくる可能性ありますよね。まあ、それに伴って日本もですね、まあ、新しい秩序の中でどう生きるか、っていうことはやっぱり考えなきゃいけない。それから、やっぱりこの中で、アメリカの影がますます薄くなってくるってことですね。極東において冷戦の崩壊がはっきりするっていうことは、それはもうアジアの中でやっぱり物事を解決していく。で、アメリカの影が薄くなってくる。当然ヨーロッパの影も薄くなってくる。アメリカがいなくなったらその後ドイツが出てこうっていうわけで、まあ10年ちょっと前からドイツ、あとフランスだね、中国、韓国消しかけて随分いろいろやってましたが、まああれももう終わってますから、まあ、そんな意味で言うと欧米がいよいよ去っていくということは、今回の、まあ、北朝鮮の和解の進展というのは、いよいよ大東亜戦争が終結したということだと思うんですね。まあ、大東亜戦争という言葉は戦後使わなくなりましたが、太平洋戦争という言葉はよく使われるんですが、しかしそれだと朝鮮半島、中国大陸の戦争は入らないですよね。やっぱりだから大東亜戦争という言葉を使わざるを得ないと思うんですが、これはそのアジアを欧米から解放するという戦いだったと思いますね。で、昭和20年8月15日はその戦いの単なる途中経過で、まあ、日本がアメリカに降伏したということの日なんですよね。で、大東亜戦争はまだ続くわけであります。で、その次は朝鮮戦争で、まあこれは大変な被害が出るわけでありますが、まあ結果的に見ればこれ引き分け。で、70年代の、73年ですか、最後決着がついたベトナム戦争。これはアジアの勝ちだったわけでありますね。で、しかしそこで全部アメリカが終わりになったかっていうと、その後今度は新自由主義、新保守主義っていう旗をかけた連中が出てきて、全く別な形で、今までのようなそのネイキッドな、まあ粗暴な軍事力による抑圧ではなくて、金と情報、マニピュレーション、権力のマニピュレーションによる、まあ支配というものを本格化させてくるわけであります。経済学者だとか、いろんな学者を引き連れてですね、まあ、デタラメの話を、本物の話のようにして、で、その、洗脳する。新自由主義、新保守主義で洗脳して、で、その金儲けをするというふうになっていくわけですね。で、これが約30年ぐらい続くわけですよ。で、その最後の10年、特にリーマンショック以降はですね、これが剥げかかっていくわけですね。嘘がだんだんバレてきて、で、最終的に2016年の、アメリカ大統領選挙で、どっち選ぶかと、引き続き新自由主義、新保守主義を使って世界をたぶらかして、まあ、やっていこうという戦争や、あるいはそれに関連する金融屋が推したのが、クリントン。で、とんでもないからひっくり返したいって言ったのが、トランプ。まあ、この戦いだったわけでありますね。で、結局トランプは勝ったわけで、で、まあ、ですから私は北朝鮮の問題がああいうふうに動いたのは、それはキム・ジョンの決断もありますけども、やっぱり一番はトランプだと思うんですね。トランプ政権の誕生でアメリカが本気で引くということを腹くくったから、そして人事も変えたと、CIA の長官も国務長官もポンペオに変えて、異例の人事ですよね。そこまでして、まあ本当に反対派を排除して、撤退、和解という道に来たわけで、それは言ってみればもうアメリカがもうこれ以上、その世界に関与できない。でも帰るということが裏側にありますから、やはり今回の朝鮮戦争の最終的な終結をもって大東亜戦争は終わりだと、でアジアの勝ちだということになるんだと思うんですね。で、同時にやっぱりその大東亜戦争っていうのは日本が始めた戦争でありますから、 まあ、北朝鮮はある種の日本の亡命政府みたいなもんだとに考えれば、それは日本の勝利だと。で、逆に日本本土の日本はアメリカ占領下だと。傀儡政府だと。傀儡政権下の安倍政権だという話になりますから、むしろこれは、大東亜戦争では敵方になるわけですよね。まあ、なんともねじれた格好になってるわけでありますが、まあ、しかし、時の流れは、歴史の流れはもうこれで決まったんでしょうから、要するに冷戦崩壊がアジアでも来たと、冷戦の終結になったということで、もうこれは大変おめでたい、めでたいことだと思いますね。香港が、中国から独立、中国に戻ったというか、植民地支配が終わったのは97年で、まあ、そのことが香港の人たちにとって良かったか悪かったかは極めて疑い、難しい部分があ あるわけですけども、まあ、とにかく植民地が終わったというのは大きな歴史の区切りでありまして、で、まあ、そういうふうに考えると、一つここで、その後いろいろまあ混乱もあるでしょうけども、歴史に区切りがつくということですね。で、そうすると今度は逆にアジアでどうしようかって話になってきます。大東亜戦争はアジアの勝ちで終わったと。じゃあアジアはどうやってこれから生きていくかっていう、本当にこのアジアの横の連携の話がすごく大事になっていくんですね。まあ、北朝鮮の問題を見てもですね、ロシア、中国、アメリカが、そして韓国が連携する形になってますから、まあ、やっぱりこの冷戦崩壊後も横の連携という形で物事を解決する、だから話し合いを密にする、これが非常に重要ですよね。まあ、そういうふうな流れでいくと、やっぱりこのアジアの各国は、まあ、中国なんかどこまで一つの中国やってるか知りませんけども、まあ、これそう遠くないうちにはね、もう一つの中国は無理でしょうから、だんだん割れてくる。で、割れてくると同時に各地域も勃興してくる。国民政府の衰退という巨大な歴史の流れが今あるわけですから、地域の勃興っていうのもこれかなりのものになってくるわけで、そうなるとやっぱアジアっていうのは本当にこう緻密にっていうかですね、こう深くいろいろ横に付き合っていかないと話がまとまらない、そんな状況じゃないかと思うんですね。アジア的混沌なんて言葉が、まあ、随分昔から言われるわけでありますが、まあ、そういう部分は間違いなくあるわけで、まあ、本当に日本の方もですね、どうするのか、それは非常にこう、本気で考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。そして同時にこの20世紀というのは、アメリカが世界の平和になっていたということですね。その一つは、まあ、巨大な軍事力であり、そして経済力であり、さらにその仲裁能力ですね。揉め事を仲裁するというのはアメリカ外交だったわけでありますが、まあ、それが平和を守るということだったんだけど、まあ、最後この戦争屋の時代になって、むしろアメリカが平和を壊す方に回りましたから、まあ、アメリカが平和を保つという時代はもうすでに終了しているわけですね。と、今度日本がじゃあ世界の平和にならなきゃいけない、日本も協力しなきゃならないということになった場合には、日本の一つの特徴というのは、ある種こう一元論で物を考える力をちゃんと持ってるってことですね。まあ、今の安倍内閣なんか見ててどうするかと思ったら、それは全くその話にならない世界なんですけども、明治維新の時もそうですし、昭和20年もそうでありますが、これ人を全部入れ替えるとですね、また蘇ってくるんですよね。そうなった時の日本っていうのは、やっぱりこう一元論で物を考えて行動できるってところがあります。だから本当の意味でこう統合する力がやっぱ世界にも必要になってくるんで、まあ、いろんな意味でこうイノベーションをさせながら、こうみんなをこうね、一つアジアの未来、それから地球の未来、というような形で統合していくっていうのは重要な仕事ですよね。で、それはやっぱりその日本はそういう歴史を持ってるわけですね。2000年、5000年の歴史を持っておりますから、まあ、そういう歴史に裏打ちされた実力っていうのを世界の中で発揮していくことはすごく重要だと思いますね。まあ、そういうものが、まあ、基本的な日本の本当のやっぱり使命じゃないかなと思います。で、そこに日本の強みというのがあって、まあ、それは技術とか技能とかありますし、それは歴史が深い分何でもその掘り返してみるといろいろありますのでね、まあ、それは日本として育てていけばいいということで、まあ、結局のところ日本も冷戦崩壊後はですね、今までと違ってアメリカの一番の子分が日本だということを威張る日本ではなくて、まあ、アジアの中の日本ということで、それはむしろいろんな意味で積極的にですね、 こうアジアの融合統合を進める立場にならないといけないんだと思いますね。まあ、アジア各国もですね、生活水準が大体こうみんな合ってきまして、で、共通の問題を皆さん持つようになったわけですね。環境のことでもエネルギーのことでも市民生活のことでも。だからそういう意味では話し合いがやりやすくなってるんですね。熾烈にはなりそうだけども逆にやりやすくなってるわけで、まあ冷戦崩壊後の時代はですね、そうやってこまめなね、コミュニケーションを取りながら日本も役割を果たしていくと、そんな時代なんじゃないかなというふうに思っております。なかなかこれから激しくなりそうです。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、極東でも冷戦が終わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。